こんにちは、三郎です。
はい、こんにちは、宮本です。
はい、こんにちは、孔明です。
生涯収入5億円クラブ2013年4月の億超えサラリーマン行動指針についてお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
はい、僕の方はですね、まあ昨日夜、ちょうどね、日本からジョホールバルに、シンガポール経由でジョホールバルに帰ってきたんだけど、たった1週間ちょっとしかちょっと日本にいなかったんだけど、本当僕花粉症、結構昔から重度の花粉症で、もうすごい、大体3月ぐらいから花粉症がスタートして、8月ぐらいまで苦しんでやるね。ってことは1年間の半分花粉症でずっと苦しみ続けてると。それいつも夏ぐらいになると気管支炎になって、たまにその病院って点滴して抗生物質打ってもらうぐらいでひどくなっちゃったりして、この肺とかで、それですごい苦しいんだけども、まあ基本的にこういう花粉症って海外に出るとすぐ治るんだよね、実は。だから今回も日本にいた時もっとひどかったっけ、実はこれ。それでシンガポールにも入った途端、やっぱり全然息が普通に吸えるようになって、鼻で、まあそれでも今ちょっとかなり鼻声なんだけど、気管支の奥までやっぱり短期間で入っちゃったから、まあ僕みたいな人間ってのはちょっともう日本住めないね。やっぱり僕、日本で現役サラリーマンとして働いた時も、もう本当仕事できない人間なんじゃないかなって思ってたんでね。なんでかっていうと、1年の半分がずっと鼻詰まってる状態で、はい、鼻声で、それで咳が出てたさ、周りからもうざがれるじゃん、ずっと鼻かんでたりしたさ、常に清潔な人とは思われないよね、少なくとも不潔な人って感じになるよね。だから多分あのまま日本にずっといたとしたら、本当ダメなサラリーマンで終わってたよね。もう30歳前半でリストラの対象になってたと思う、そういう人って。でも僕の場合は運がいいことに、日本で4年間働いた後に海外転勤、会社内の事例出して海外に行ったんだけど、その瞬間も嘘のようにもう全部治っちゃった、花粉症が。ただもちろんあの一時帰国で日本に帰るとこういう風にひどいことになってくるんだけど、本当ね、もうその瞬間ってことは、なんだろう、1年のうち半分しかまともに頭が働いてなかったのが、 秋から冬とかが頭が働くシーズンだったんだけど、それが1年間通してずっと頭が働くようになったから、仕事の効率がめちゃくちゃ上がったんだよね。あとは周りからバカっぽく見られることはなくなるね。だってもうずっと鼻声だと、やっぱりさ、どうしてもそれ生理的にバカっぽくなるじゃん。それは仕方ないことだよ、鼻垂れてたりさ、鼻かんだりとかさ、どうしようもないのにさ、花粉症がいけなくてさ、目が充血してカキってやってたりさ、うざいじゃん、純粋に。それが一切なくなって、もう常に頭の中すっきりした状態で仕事が望めるようになったって、あ、俺こんな仕事集中できたんだって感じだよね。これはね、だからね、日本で今ね、現役サラリーマンとして頑張ってる方々の中でね、メンバーの中で、もしも花粉症だとしたら、そしてその花粉症が原因で結構会社の中でもうざがられたり、あんまり頭が働かなかったり、ね、しっかりと物が言えなかったりとか、そういうする場合はもう潔くね、やっぱり海外脱出した方がいい。で、上場企業に勤めてる場合はやっぱりどこでもいいから、まず海外、アメリカとかヨーロッパとか、その海外転勤の希望を出してしまうとなかなか取んないから、みんな行きたがってるからわざとアジアとか、あとは新興国でもいいから行って、海外で活躍できるようになると、もう嘘のようにこの花粉症が治って、嘘のように本当仕事が何倍もできるようになるからね。これはね、おすすめだよね。それができなかったとしたら、やっぱり今だとね、潔く日本から出て、先のことを考えて、中長期的なことね、海外に転職するっていうのもありね。海外での、まあ、外国企業にいきなり勤めるっていうと敷居が高いと思うけども、言葉ができない人とかは。でも海外でも日系企業ね、たくさん活動してるからね、そこで現地採用ってすると、まあ、もちろん日本の本社採用よりも給料は断然に下がってしまうかもしれないけど、まあ、その分コストとかね、生活費が安いと。あとこうやって僕のように花粉症が改善するだけで、1日に脳が働く時間とか集中力が、ね、できる時間が圧倒的に伸びるから、まあ、その分本業をね、今まで以上に頑張れるし、かつ副業もできるようになるし、ということで花粉症で苦しみ続けてる人こそ逆に海外に出てもらいたいなと思うんでね。今回ね、ほんとそう思った。最終回でこれでボロボロになってきてるじゃん、これ。もう最後の日のね、まあ合宿って1日合宿とかやってたけど、もう熱とか出てたもんだって。花粉症が悪化して、それは弱るといろんなウイルス湧いてきちゃうから、うん、あれはね、やっぱ僕日本に行っちゃダメなんだなと思って、今後ね、もう3月末から4月は一切行かない決意固めだから、あの家族春休みの時も家族だけ帰ってくださいっていうのを、もう嫁さんに、こんな僕を見てね、これかわいそうだと思わないのみたいなっていうのがあってね。あと一つね、今回あの日本に帰った時に、まあ、合同会社のセミナーもあったし、紙ブロガーの集いの紙フェスタもあったし、あとは平日は毎日生涯収入5億円クラブのね、プレミア会員向けコンテンツ収録のための勉強会をね、毎日開催しましたと。そして最後の日も、まあ、血の結託として100億円不動産クラブと紙ブロガープロジェクトの中に参加している、まあ、S クラスのブロガーの仲間たちが 集まっていろいろそこでさらに上を登るためにどうするかっていうのを、まあ、日本でこれ1週間ちょっとかけてやってきたんだけど、まあ、その中で毎日基本的に会ってきたらやっぱりブログを今ねやってる人は僕の周りって多いじゃん、ね、僕がブロガーって言ってブロガーの育成活動してることもあって周りに今その投資をやりながらもブロガーやってるって投資ブロガーの方々も多いんだよね。結果が出てるブロガー、結果が出てないブロガー、いろんなレベルのブロガーが来てくれたりして、まあ昔からいる、ね、ブロガーで有名な、ね、奥越えサラリーマンの一人天風さんとかもね毎日来てくれて今回、はい、で今回ね一つすごい気づいたことがあって、やっぱり今言ったこの稼げるブロガーと稼げないブロガー何が違うんだろうっていうのを一個発見したんだよね。で基本的に僕の周りのブロガーっていうのは毎日1記事書いてください、休まずに一度やるって決めたら毎日毎日休まずに1記事最低限1記事ねやるって決めたらその通りにやってください、店舗が9時から夜の9時までやるって年中無休でやるって決めたらその通りやるようにブロガーも一度そのルールを決めたらそのルール通りにやってくださいって形でいつも僕は言ってるから、結構みんな地道に毎日記事を執筆してるっていう人たちなんでね。でもその中でももうすでにね主婦なのに500万600万とか稼げてる人いたりとか、あとはまあみんなが知ってるところだと花岡めぐみさんとかも親子で海外留学っていう形でブロガー活動してて、あれなんかも NHK のね取材ちょうど今回ね取材されて放映されたりとか雑誌で取り上げられたりとか、もちろんでビジネスとして花岡めぐみさんの場合やってるから親子で海外留学をこのマレーシアでねその誘導したいって形で e-book を販売したり会員システム作ったりしてやってるからあれだと思うけど、やっぱり結果が出てる人だよね。それでこれ僕たちの周りのこのブロガー活動を始めた人、天風さんはもちろん僕の昔の頃の仲間だから2004年5年6年ぐらいの、まあ、一緒にやってた現役サラリーマンサスタブの会っていうのね集いによく来てくれたメンバーの一人で、うん、あの頃からやってるから、まあ、相当稼いでる人たちなんだけど、その2010年以降僕が障害収入5億円クラブとしてまたサーバー世界に復活してきた2010年2月以降に、ブロガーを始めた人たちの中でもすでにねこうやって月にねその3万円の商材が20本とか売れたりとか、あとは年間で主婦なのにブロガー活動で600万稼いだり、片一方全く稼げてない人たちもいる、まあ、これなんでだろうって比べられるね。まあ、もちろん天風さんと比べたらおかしいことになっちゃうけど、昔からやってるから天風さんは2004年5年6年からやってるからね。でもこっちのさ花岡めぐみさんにしてもブロガー活動を始めたのって実は2012年の夏頃なんじゃないかな。2011年の頭の方には僕が奥越ガチンコンサートしたことあるもんね。その時まだテーマって決まってなかったからね。でも今こうしてたった1年経ってないよね。実に8ヶ月とか9ヶ月ぐらいでこうやって NHK の取材を受けたり29,800円で e-book が何にも煽ってないのに売れたり、ね、908円の月額会員サービスとかも提供してたり、ね、こういう風に稼いでる人もいて、あとは今回来てくれたのはなんかその石川県の方でなんだろうなメンタルトレーニングかなんかの、まあ、マッサージを表向きはマッサージなんだけどバックエンドがメンタルトレーニングかなんかの会員かなんか分かんないけどセッションかなんかをやってる、ね、主婦の方、まあ、これも前々からメンバーの方なんだけど来て、でもこういう方たちって圧倒的に稼いでるわけだ女性としては。でもやっぱり他のメンバーいやまだキャッシュ化できてないんですよとか稼げてないんですよって言う人もいて、この違いは同じ期間にブロガー活動を始めて何が違うのかって言ったら、やっぱり一つ気づいたのはこれね花岡めぐみさんとかこのまあ、石川県が来た天空さんっていう方は具体的なんだよね。誰に何の願望を叶えさせたいのかっていう部分が、だ全てのメッセージがその一つを軸としてメッセージが発してられるんだよね。ブログただ記事を書いてるんじゃなくて具体的に例えば花岡めぐみさんの場合だと日本で頑張ってるママさんたちに親子で海外に留学して子供の未来のために親子で海外留学しようよと、あとは子供の、未来と自分自身の新たなその楽しみの発見のために親子だけで母子だけで海外留学しようよみんなって、このメッセージが明確なんだよね。すごいね、誰に何がを指したいか。で天空さんの場合も3分でなんかねメンタルブロック外したわけで、今回最終日なんかもなんかね8人ぐらいの男性が 3分間でビシバシビシバシ無敵のバーサーカー状態にね、どんどんその場で洗脳バシバシかけられちゃってたんでね、3分間なんかちょっとね、最初の何十秒か対談して、それと1対1で相手が何をしたいんですかっていうのをヒアリングして、それに対してなんかいろいろ質問を投げかけて何個か、その後じゃあ祈りますって言って祈っただけで、なんかその後ね、目が弱気だった うつ病だって自ら言ってて弱気だったね、おじさんが急に目が血走ってたりとか、あと道端で声をかけられないんですって言ってた青年がもうこの後俺いくらでもナンパできますよって言い出してたりとか、一瞬でどんどん変わってたよね、でもやっぱりその彼女の場合もポイントはその結果がどうだよね、これ人の、ね、メンタルブロックをメンタルのね、このブロックを外してあげて頑張をかなえてあげたいっていうその気持ちがすごい強い、それが伝わってくるんだよね、たとえそれ3分で変えられますよっていう、そうここではコミットメントしてんだけど、別にそれが3分で変わらなかったとしても見てる方からすれば別にそれ嘘とか詐欺とかなんないよね、だってちゃんと本当にそうやって願って相手の改善をしようとしてお話をして、それで祈りを捧げてね、まあ、でもそれは通じてるのか何だか分かんないけど、まあ、僕はあまりにもちょっとそれが影響力強すぎて、僕がね変わって無敵の戦士になっちゃったらサラダ孔明じゃなくなっちゃうじゃんっていうのが怖くて、僕はこのね人間としての弱さとかも含めて自分のこと好きだからさ、今さね、僕がだってどうするよ、あの道端でさバンバンさナンパできるようなさ男だったら、高校生時代からあのサラダ孔明の過去とか、小学生時代、高校時代、中学生時代、高校時代ってだってあの心の弱さがあるでしょ、めちゃくちゃ心の弱さの中でどう戦うかっていう、このその兵法、発展してきた兵法ってのがあるけど、もし僕があれも最初から王道でもう目の前から全部いけるようなタイプだったらさ、兵法ってのはそこに存在しないわけじゃん、王道になっちゃうんだよ、だからそういう風な性格じゃないからこそみんなにこうやってアドバイスできるっていうのがあるから、それをちょっと壊されちゃったらサラダ孔明シスになっちゃったらどうしようっていう僕は王として前に立ってさどんどん行っちゃったらさ、また違うあれになっちゃうからさ、障害収入5億円クラブね、障害収入5億円クラブの良さっていうのは、僕がその弱かった僕の視点でいろいろアドバイスできるわけで、どうやってこの弱さを回避してきたのかって、まあ、そこなくなっちゃうのは怖くてちょっとやってもらわなかった、で逆に言うとその危機を感じたぐらいビシュワシ変わってくるんだよ、オープニングね、まあでも、まあ、そういう彼女も本当その相手の願いを叶えたいっていう手段はどうだよね、手段は気候治療でもね、それが祈りでも宗教でも何でもいいんだけど、相手のその願いを叶えたいって思いが強いんでね、だから文章からあの言霊と書いて言葉になって走ってんだなと。一方稼げてないなっていう人のブログを見ると、多くの人たちのブログを見ると、なんかただまだまだまだなんかただ日記を書いてるって感じだよね、第三者を意識してなくて、誰に何かを変えたいっていうんじゃなくて、今ただ単に私は自分発見の旅に出てるだけですよで終わっちゃってんだよね、何のメッセージもない人がさ今日何々を食べましたっていうさ日記見てもしょうがないわけじゃん、だからそこが、まあ、これっていうのはメッセージをね、誰に何をっていうのを最初に決めなさいっていうのを何回もそのブロガー活動の最初のステップで言ってきたんだけど、改めてそれ感じたよね、いろいろ途中でそう花岡めぐみさんっていうにも会う機会があって、ね、この天空さんって天の空で天空さんっていう女性にも、ね、今回勉強会にも参加してくれてって言って、まあ、実際に女性としてブロガーとして同じ時期に初めて稼いでる人がたまたまね今回来てて、その一方でまだ稼げてない人が結構いてっていう状況だったから、そのブログを見比べた時にもうめちゃくちゃ明快にそれが出たんだよね、メッセージとして、で現にさこの稼げてる人っていうのはこうやって勉強会した時の終わった後の宴とかでさ具体的にこうやってアドバイスするわけ、人にそれで行動してるわけも、そこでね、花岡めぐみさんだっていろんな人にね、親子で海外留学っていいですよとかさ、そうやってあこういう風にすればできるんじゃないですかってその対話してるわけね、宴の中で。でも一方稼げてない人っていうのはただただなんかその宴を楽しんでるっていう、あそう天空さんとかそうじゃん、だって本当だったらお金が取るようなセッションでもその中では無料でみんな返してあげて返してあげてるわけじゃん。だ常に自分のメッセージに従ってその嘘偽りなくオフの世界でもちゃんと動いてんでね、まあ言うならば僕だってもしこれが単にビジネスでこういうアドバイスとかやってたらこんな何時間もやんないよね。僕もだからそういうのは明確になってんじゃないかなと思うんだよね、現役サラリーマンの人に良くなってもらいたいってね、より良い明日を手に入れてもらいたいっていうのは明確になってるから、やっぱこれ何時間でも話せるんじゃないかなと思うんだよね。あとはオフの世界とかでも オールの世界とか勉強会の中でも、勉強会だけじゃなくて宴の中でも、もうとにかくあの飲んでても止まんないわけね、話がね。だ明確にこのブロガー活動っていう中では、このやっぱり誰に何を僕はその変えてあげたいんだというのが明確になってるかどうかっていうのは本当に重要な部分だなっていうのを今回改めて、実際に同じ時期に始めて結果が出た人出てない人っていうのを見比べた時に改めてよく分かりましたというところでね。はい、ということでちょっと前段がちょっと長くなっちゃったけれども、まあ、3月の男旅ね、僕たち3人でそれぞれ行ってきましたと。
はい、
はい、まあ、今回15日と16日は香港、3月の15日3月16日は香港でね、香港で勉強会を行いましたと。まあ、そこで宮本君もいよいよ長期積み立てファンドの、ね、自分と家族の未来のために長期積み立てファンドを契約したんでね、
はい、
毎月 500US
600です。
600、お、
はい、
ちょっとだけ強気に攻めた、
ちょっと心持ちで
まあ最低金額は90US ドルからから90US ドルから入った人もいてね、そんな中結構微妙にこの強気でね、まあ、ストロンゲストじゃないけどなんかこの500よりちょっと頑張ったぐらいでね。
そうです、
1000ではないけど
600ではないけど、
600にするっていいことはね、
あったいいことが若干あるんです、
ね、
あ、なんだっけそれ、
あのボーナス、
あ、ボーナスが、
あ、
違ったんだね、
ボーナス、はい、そこから上がるんですね。
え、サブロ君は月いくらやったの？
僕は500で。
500、
はい、
うん、やっときっかり通りで、まあ、これ2人がどんな長期積み立てファンドに具体的に契約したのかっていうのは僕は知ってるけど、これは金商法とか ね日本の、ね、保険法の問題で今言えないんで、
はい、
うん、これは現地香港で現地集合した、うん、で僕たちの旅に現地集合した人だけが知ることができるよね、うん、具体的に何やったんですかっていうね、はい、うん、
結構分かんないことはその場でいろいろ聞けるし、
うん、
ちゃんと納得して契約まで、
う
ん、
まあ、どっちかというとこの、ね、僕たちのこの中だと宮本君は別に投資詳しいわけじゃなくてね、
はい、
どっちかというとインターネットビジネスの方だもんね、はい、専門がね、だから投資っていうと結構他の商売主義の語学園クラブと同じぐらいのあれだよね、メンバーと同じぐらいのちょうど知識だもんね、
はい、
それでようやくステップバイステップで今、あ、香港講座はもうとっくに開いてるんでね、
HSBC はありました、はい、
うん、それでいよいよこの長期積み立てバンドやりましたってところでね、
はい、
コツコツと毎月振り込み続けるんで、
はい、コツコツと25年、
うん、ちなみに奥さんにそういうこと言ったやったよって、
ああ言ってます、言ってます。
奥さんとか何て言うんですよ。
うちは結構あの承認派なんで、
あ、承認派、
はい、全然大丈夫です、
まあ、頑張ってねって、
はい、
うん、
もうあのこれでやるって文句は文句は言わせないっつって
そんな男気に
そういう気持ちを持って説明をして
な、僕とジェイも最近だと新しく生命保険でね契約したけど、香港で、
はい、
僕が大体5000万円ぐらいで、ジェイが7000万円ぐらいのやつでね、うんうん、今回あの金額を上げるっていう契約3月でやってて、最初はジェイも5000万っていうふうに考えてたみたいだけど7000万にやっぱした、
うん、
それは何かというとマレーシアとかフィリピンでその銀行融資をつけてその購入した不動産に対する保険を香港で生命保険として入ってたよね、その分の金額を、
うん、
でも僕も失敗したなと思ったらマレーシアで僕ね生命保険入っちゃったんだよね。それ今考えると同じような生命保険でも全然香港の方がね良かったんで、それはちょっと失敗しちゃったなと思う、うん、だから他の国でもいいわけじゃん、結局どこでも入ってもその金額さえカバーできて、その金額が払い込みできてたね、うん、まあ、そこはちょっとね失敗したかなと思ったけど、
うん、
J は結構昔からそういう保険とか全部もう 何十冊も読むようなタイプなんで、日本にいた時も日本で生命保険とかそういうの入った時ももうひたすら本研究してやったって言ったんで、厳選に厳選を渡れて、まあ、その J がいよいよ7000万円を一撃でっていう生命保険を入りましたと、今回、うん、金額アップして、まあ、ということで結構あれか、今もワケオマレーシアだとこの障害収入保険クラブの運営をサポートしてる、まあ、ワケオマレーシアとしてはもうほぼみんな入ってるね、あと周りもね、
そうですね、
うん、あとはそれでね、今回3月16日から男旅として初めて中国杭州に行ってね、
そうですね、今回初めて、はいはい、
中国杭州だと、まあ、僕が中国杭州っていう場合、2006年から2010年までずっと現役サラリーマンとして住んでた場所だけど、実際行ってみてどうだった？
あのまず大きさにスケールが大きいと、 あとは
意外に栄えてる、
そうですね、びっくりしましたあとは英語がほとんど通じなかったので、
あ、
苦労しました。
タクシー乗るにも何にも。
そうですね、何するにしても、うん、はい、
英語まず通じないね、
うん、スターバックスも通じなかったんですよ、駅の中で。
駅に行きたいのに携帯で電車の絵文字出してこうやって見てましたよね。
そうそう、
電車の絵文字で心やーって言ったら分かってくれました。
中国の場合はね、あれが必要だよね、指差し中国語、うんうんうん、あれなんか iPhone アプリ版もあるでしょ。
あります、
うん、僕なんかも最初行った時はね、全部指差し中国語持ってて、
うん、
あれも昼版と夜版があるんだけど出てるね、夜版も。まあ、今回そういう中でちょっと現地中国とか敷居高かったよね。香港での現地中国とは全然ちょっと違う、うんうん、
違いましたね、
ね、
はい、
あとはそうそう、筆談が結構使える、筆談
漢字なん
で、漢字で、
うん、そうですね、
うん、まあ、それでね、まあ行って17日か1日かけて卸売市場を3つ大きい巨大でもあってね、はい、雑貨とアクセサリーの卸売市場とアダルトの卸売市場と、
はい、
あとは衣服、カバンとかそういう装飾品系の卸売市場ね、あれもすごい巨大だよね。
巨大でしょ、周りにもたくさん、
何個もあります、ね、周りにもあるよ、うん、だから本格的にそれをね送信しようとしたらやっぱり1週間ぐらい
かかるかですね。
まあもしくは1週間いなくてもいいけど、1個のカテゴリーで1日でね、せめてね、
そうですね、
うん、雑貨だったら雑貨アクセサリーだって1日かかるでしょ、まともで見たら
絶対かかる、
2時間はあれだけど、アダルトの時とことかもすごかったでしょ、あれ
お店の数がねすごくありましたね、
うん、いろんな国のやつ、うん、アパレルに至ってはちょっとあれ見切れないね、あれだってあの街全部だよ、あれ周り全然まだまだ見てないよね、
全然
5分の1とか見てないよね、しかも上の階とか行ってないでしょもはや。だからね、アパレルとかまで行っちゃうとほんとすごいよ、ほんと安いのいっぱい手にあるね実は、うん、日本で例えば2000円ぐらいで売ってるやつとか、一足靴2000円ぐらいでヤフオクで売れる靴とか、2、3000円で売れる靴が100元で3足とか手に入れたりとか、ほんとはね、そういうのいっぱいあるんだと。なんでかって、ああいう医療系のやつってみんなさ、イタリアとかさ、日本とかのこの最新雑誌ってみんな見てて、まあ、それで物だけは作れるからね、コピーだけは、
うん、
そのブランドっぽいやつだけじゃなくても、ブランド品のコピーだけじゃなくて、そのブランドのデザインっぽい服とかもね、いっぱいあるから、実はね、自分のテーマはちゃんとしっかりと持ってて、例えば僕はギャル系で白ギャル系の服を揃えるとかさ、
うんうん、
ギャルの中でもいっぱいいろんな種類があるからね、その中の1個だけ、あとサイズもすごい絞っていって、それでソーシングしてたりすると意外に見つかったりするんですよ。だそういうテーマがないと、これライフスタイルと一緒で、ブログと一緒で、なんでも服って売っても意味ないんでね、もう超こだわりのやつ、例えば宮本くんだったらさ、なんか帽子が好きじゃん、
はい、
うん、ノマド用の帽子みたいなひたすら探したりさ、あの世界にあるねデザインは大抵あるから、最新のデザインも見ていくと、そのブランドはないよ、ブランドはないけど
ぽいのがある、
ぽいのがある、それは取り入れてるから、みんな見てますし、そのソーシングスキルを持っていくと、結構テーマが決まった前提でいくといろいろ見つかったけど、ね、まあ、今回はね時間がなかったから、もう1時間とかでざっと流して終わりだったけど、あとは普通にバーって見ていくとさ、変な服もいっぱいあったら変なデザイン、だその中にいいデザインもあるって感じだからさ、いいデザインっていうのは自分にとっていいデザインだよね、自分のそのテーマにとって。あとアダルトなんかでも今回面白いね、メンバーがさ、あのもうすでにアダルトのあれバイブレーターとか売ってる人で、ヤフオクとかね、はい、もう相場分かってたから、
うん、
400円で100本バイブレーター買ってたよね、あれもうそのままにね、1本あたり2000円以上で売れるって絶対に。だからもうその時点で、上代ベース20万、利益ベースで16万の確定が、
うん、
400円で100本だから、あれなんかも面白いね。だああいうのもやっぱりそのね、まあ僕たちは稼ぐっていう立場でいいから、そういうの恥ずかしげもなく言うけども、まあそういう視点で見たからね、今回女性の人も5、6人ね一緒に行ったけど、
そうですね、
まあみんな基本的に稼ぐっていう視点で見てるから全然ね恥ずかしくない感じだよね。うん、もうえぐいのとかいっぱいあったけど、そういう、だあれなんかもやっぱりテーマが決まってるとね、アダルトも、うん、アダルトも何言ってもいいってわけなくても、やっぱり人によっては例えばね、お尻の穴でいろいろいじくれる人のがいいっていうテーマがあったとしたら、小ぶりのやつだけソーシングしたりとかね、うん、お尻に優しそうなやつ、
はい、
うん、だ そういう視点でやるだけでも全然違ってくるんでね、うん、同じソーシングでも、それでそういうテーマを持ってちゃんと出展すると、なんとか専門店、お尻の穴用バイブレーター専門店とか、そうするとまた違う見方になってくるからね、ライフスタイルの中で物情報サービスっていうのを提供してるだけだからね、 何でもいいわけだよね、物でも情報でもサービスでもね、その人のライフスタイルが実現できるとかね。だから物のソフィッシングでもああいう風な形でちゃんとライフスタイルを持ってやってると本当にすぐキャッシュ化できるからね、こういう卸売市場行った時に、うん、まあ、あとはちょっと今回残念ながらサブロー君がね、まあ残念ながらというか勇気を持ってみんなの前で試してくれてね、まあ、ということで講習は、あと工場横流し品のとこも行ったでしょ、お店、はい、うん、あれ本物が結構あるんだよね、アバクラとかも、
はい、あります
ね、もしくは検品前のやつとかね、
うん、
結構流れてる講習、アバクラとかはね結構流れてるよく、銀座店がオープンした後に銀座店のちゃんとあれがついてた、あった銀座店の、あの銀座店のとかっていう紙の中に、あそことかだから結構ね、ママさんたちが、駐在員ママさんたちが結構買いに行ってるよ、
ちっちゃいお店でしたけど品揃え良かったですね、
そうそう、僕のアバクラも結構ほとんど本物だけど3着ぐらいね、あそこでうちの嫁が買ってきたと思う偽物が何個か、偽物っていう、まあ偽物半券取ってるだけで偽物だからね、
うんうん、
まあそういうアバクラもね中に入ってる、まあということで結構一回行っただけでも中国講習ってあれでしょ、面白いでしょ、
面白いですね、
うんうん、だからここにもね、広州の隣町に宝山っていうやつがあって、釜山って書くのかな、そこにはね、家具とかがいっぱいあったりとかして、うん、家具もね、ちゃんと世界に向けて作ってる家具ばっかだから質が高い家具とかも多いんでね、やっぱりね、こうやって中国講習とか極めると物販やってる人とかちゃんと自分のテーマをね、決まってるってことが前提だけど、だって、あれもこれもありすぎて逆に分からなくなるじゃん、何をやったらいいのか、テーマ決まってることが前提だけど、誰に向かってね、誰に何を買ってもらうかっていうのは前提だけど、それが決まってるとすごい活かせるから、まあこれも次何月になるか、講習バージョンは何月になるか分かんないけれども、また企画しますと。やっぱ2ヶ月に1回ぐらいは講習場にした方がいいのかな、マカオでもマカオ2回ぐらい行きたいか、3ヶ月に1回でいいか、講習は、
まあ、講習は確かに、まあ、ある程度絞ってる人じゃないと行っても意味ないかなと思うんですけどね、
うん、
自分のやりたいことが決まってる、
じゃああれかな、まあ3ヶ月に1回とか4ヶ月に1回とかでね、ええ、これ物理的にちょっと一緒にアテンドする僕たちもね疲れるからね、講師は
講師
はね、
まあでもサブロックの場合は嫌な思い出っていうまあでも4月ね、今月の4月に開催するのは4月19日金曜日、4月20日土曜日、4月21日日曜日でね、
はい、
で今回は香港、19日が、香港の某金融会社 A で現地集合、これってでもあれだよね、規模がすごいちっちゃい、あっちのセントラルの方ですでしょ、
そうです、守りの
守りの、ね、守りの投資の方だよね、
はい、
はい、19日が、それで20日が、攻めの投資でね、それ結局今までさ2社僕たち毎回言ってたけど、攻めの投資の方1人たりともその1社目で選ばなかったから、
はい、
選択しなかったから、やっぱり、うん、あそっち行ってダメなんだっていう、
うん、
みんながやっぱ決め、不思議なことにさ1月も2月も3月もさ全員2社目なんだよね、
そうですね、
まあ、ということでちょっと4月とは無駄に2つ行かないで、うん、ちょっと1社に絞りましたと、
はい、
誰も結局選ばなかった方はやめましたと、
はい、
と自然淘汰じゃなくて、これ別に僕たちは何にもねそれどっちにやるなんてないけど、ひいきしてるってなかったのに結果的に誰も選ばなかったっていうところは削除しましたと。で終わった後はマカオに移動して、リスボアのグランドリスボアで、ね、ディナーを取って、それで行く人だけカジノ、それで21日は中国ジュハイ、だここでもね中国ジュハイでもね、今回は僕がダラダラダラダラ一緒に行かないで、あのほらジュハイのさあっちの会社の人に誰か一人お願いして、もしくはちょっとサブロ君とかの方で連れてってもらって回ってもらって、その間ね J と僕で何しようかと思ったら、それぞれあの個人面談しようかなと思って、うん、時間を見て、
はい、
うん、あの物販必要ない人とかちょっとさらっと見たら、今回のテーマ4月からのテーマっていうのは人数今まで20人ぐらい参加してもらっちゃって、
はい、
そうするとやっぱりメンバーお互いがそれぞれ分かんないし、お互いのこと、うんうん、20人もいると誰が参加してるのかって、まあ、僕たち自身もよく分かんないし、あと一人一人話せる機会って少ないから、うん、まあ、4月からちょっと J と僕の話し合いの中で10人参加っていうことにしたんでね、まあ、10人はちょっとオーバーするぐらいだったらあれだけど、20人と10人大違いだもんね、10人ぐらいだと移動のたびに飯のたびに入れ替わるような形にしてもらって、それで結構語れるじゃん、1対1で、ね、2泊3日もずっと一緒にいたら、まあ、それでやりましょうってことですね。あとは、まあ、今回3月の年末に日本で勉強会を 毎日開催してきたんで、
はい
はい、やったやつはまずはフィリピンでね、
はい、
まあ、フィリピンに関しては、まあ、これに関してはもう本当に投資とかだけじゃなくてフィリピンを活用して、まあ、原資を稼いだり投資で原資を増大させる、この全てのテーマね、今回大体2時間半から収録したの、
はい、
うん、語りましたと。これも、公開していきますと、プレミア会員だからね、
はい、
あとはジョホールバルの活用方法でね、うんうん、こちらに関しても、まあ、同じく2時間半でね語ってきましたと。あとはあの合同会社の活用方法、合同会社の活用方法といっても、もうお金の本質を今回語ってて、うん、お金持ちになる方法、それお金持ちになる方法を使えるかどうかっていうのはまた別として、お金持ちになる方法自体も完全にもう理解しちゃってるんでね、それは分析済みなんでね、まあ、もちろんそこに対してどうやってやるのかっていうのはこういう音声なんでね語っていましたと。だ結構この合同会社のテーマは今まで一番熱いって結構みんな言ってたけど、改めて聞くとすごいっていう。あとは香港の活用方法に関しても語りましたと。それぞれまあ音声は常にあの週に1回1コンテンツずつなんで、まあ、順番に準備ができたものからまあ配布していきますと、
はい、
まあ、これについて何か質問とかある場合は Facebook での合憲クラブの Facebook のグループでね、障害収入合憲クラブプレミア会員グループを活用して、まあ、僕たちに質問くださいと。あとは引き続き、原資を稼ぐっていう方だけど、やっぱり引き続きちょっと強化していかなきゃいけないのは外貨を直接稼ぐってことだよね、うん、これは何もでも円安だからそうやってるわけじゃなくて、結局ビジネスっていうのは全てゼロサムゲームだから、情報にしろ物にしろサービスにしても、より高いところ、それが高いっていうのは、よりいい価値を持ってるところから低い価値のところにお金と交換して売るっていうのがねポイントだから、日本みたいにこのみんながみんなすごい高い水準に慣れてしまってるところっていうのは商売するのが大変なんでね、2004年5年6年とかだと、例えばインターネットビジネスだとみんなが全く右も左も分かんない状態だったから、まあ、普通の情報発信とかだけでもみんなが食いついてくれたし、ね、インターネットを通していろんな情報があるんだってことだけでもみんな驚いてくれたし、だからすごい稼ぎやすかったんだけど、今の時点で、ね、全く同じことをして全く同じように稼げるかってそうじゃないからね、うん、これはもう昔から稼いでる人たちもみんな知ってるけども、昔と今じゃ反応は全く違うと、まあ、結局日本人がどんどんどんどん情報慣れしちゃってんだよね。みんな金あるし、情報はお金払えばもうすぐ手に入っちゃうし、パソコンなんかも普通に持ってるし、だから投資と同じように、投資ももう先進国だとみんなもうありきっちゃってる状態で、そこで投資やろうって言ってもあんまりね、キャピタルゲイン値上がりも全然期待できないから、けど、まあ、新興国にタイムスリップ、タイムマシン乗って新興国に行けば過去のね日本に行けるって形で投資もやるっていうのがポイントだけども、これやっぱインターネットビジネスの方も先進国を相手にするんじゃなくて、新興国、今まさに発展をし続けている国の人たちをイメージして、日本っていう先進国のね一つの国から、国の立場から情報を発信していく、ブログやウェブサイト、フェイスブックを通して情報を発信していく、ライフスタイルに基づいた情報を発信していく、まあ、そのために必要なもの、情報、サービスを提供していく、まあ、これがやっぱり一番楽なんでね。なんでかというと日本人の方が進んでるからね、いろんな意味で、まあ、全員にその進んでる可能性が、割合が高いからね。ってことはそれだけ楽して稼げるってことなんで、そのギャップが多ければ多いほど楽して稼げる状態、そのギャップが縮まってくると頑張らないと、よっぽどすごくならないと稼げなくなるっていうのが世の常だから、そういう意味でもね、やっぱり情報を発信するにしても、サービスを提供するにしても、商品っていうもの、ものをね商品として販売するにしろ、海外をやってったのか楽なんだよね、実際に楽して稼ぐことができますと。ということで今僕たちワーキングマネージャーの中でもね、いろいろ海外に向けた展開っていうのは本格的に始めてるけど、まあ、その今、ね、この流れにね、みんなに乗ってってほしいなったんでね、障害収入5億円クラブのメンバーも。やっぱり2004年、5年、6年の時の現役サラリーマンサツサムの会を振り返ってみても、僕がサラリーマンとしてはもう 最先端の状態でパッてこの情報を、メルマガをもとに情報発信してって、ブログをもとに情報発信してって、それで情報商材を売るっていうスキームを2004年の早い段階からねやれたから、そしてそのやり方を僕が情報商材としてみんなに教えたから、みんなが一気に登れたったんでね。あとは別に僕がすごかったわけじゃなくて、僕が早めに手出しただけなんで、早くそれで現役サラリーマンさっさまの会ではその情報をシェアしましたと。オフ会で集まって、僕が日本に降臨した時にみんな来てくれて、ネットで、ネット通して集まった。それで もちろん初めの方のうちは僕から一方的に話すことが多かったけど、結構後半とかになってるとメンバーもどんどん成長しちゃったから、全然もうみんなもみんな数百万の稼げるようになっちゃったから月に。そうするとメンバーから来る情報の方が増えてくるんで、意外に、うん、例えば昔天風さんからなんていきなり10台ぐらいねパソコンを家に置いて、それで10台全てツール回した、なるほどってツール別によく考えてみたら1台回す必要ないよねって、リミッターができたとしても、うん、10台でやればいいんで10アカウントで、そういう発想とかもやっぱりさ、人によって全然違う視点から来るからね。そうしていくとやっぱりね、この早い段階で入って、早い段階で仲間でこう語り合えるようになると、みんなもみんな稼げるようになるんだよね、本当に。ということで、生涯収入5億円クラブのプレミア会員のねメンバーにも、いち早く、もちろん日本でのブロガー活動っていうのは日本人とのコミュニケーションとか仲間を作る上でね続けていってほしいけども、それともう一つ一方では海外に向けてこの情報発信をしていくっていうのも、ね、考えてもらいたいなと思うよね。はい、それが引き続き課題ですと。だからそう言って海外で情報発信する過程で、結果としてその情報商材を提供したり、英語版の、もしくは会員サービスを提供したり、あとは一番楽なのはやっぱり eBay とかを通して、 Facebook を通して、この物販でね、物販で目に見えて物っていうあれがあるから、日本人の感覚が結構これいいと思ったやつは海外の人もいいと思うからね、新興国の人たちがね。しかも意外に新興国の人に限って、まあ、中国だったら物があまり来てるけど、他のフィリピンとか例えばマレーシアとか他の新興国の国の人っていうのはインドネシアも含めて物が足りないんだよ実はね。自国であんまり作れないから、生産工場が少なくて小物とか、あと手が器用じゃなかったりとか、全体的に生産ラインが組めなかったりとか、そのみんなが従わなくてとか、いろんな問題あるから、そうするとこういうものって実は日本より結構 1.5 倍とか2倍とか高かったりするんだよね。そういうところに対して、まあ、商品を提案していくっていうのもすごいいいことなんで、売りやすい。しかも日本なんかちょっとでもパッケージ気づいてたり、物が色褪せたりしただけでクレームの対象になって、ヤフーオクとかやっててもなんかバッドコメントとかついたりするけども、新興国だったらああいうのだったら全然受け入れてくれるからね、もともと売ってるものが悪いから。だからそういう意味でもやっぱり返品とかもそういう意味では少ないし、まあいいから、単価のね低いラインでいいもの、日本人にとっての感覚で、まあ、これはありんじゃないかっていうね、やり方はもう商品をピックアップして売るのはいいかなと思って、ね、まあ、それを引き続き、提案していきますと。はい、ということで、まあ、今月もまだ黙々会が各地で開催されてるんでね、今月はどういう風な感じになってるかな。
全国5カ所で、東京、大阪、仙台、名古屋、福岡で黙々会定例的に開催されてまして、東京は毎週水曜日夜の19時から22時で、土曜日は朝の10時から17時まで夕方、はい、場所はですね、プロントイルバー日生池袋ビル店ですね、池袋に、はい、
Facebook 何かあったら、まあ、具体的に行くときにはちょっと東京今度行きますって感じでね、アップしてみてもいいよね、これね、それ
で、ね、そうですね、事前に連絡、
Facebook の、 あのプレミア会員ね、
はい、
向けの Facebook グループか、
あとは次大阪に関しては基本的に毎日空いてますと、誰かがいる状態になっていて、場所はですね、大阪市西区北堀江 1-2-16 釣り鐘ビル新館ですね、の2階です。ここは使用料とかがちょっとかかるんですけど、まあカフェみたいな、
コーヒー一杯分とかでしょ、それで飲めんでしょ、コーヒーも実際に
飲めます、飲めるみたいです、
はい、じゃあ結局コーヒー代だよね。
そうですね、
使用代っていうか、
なんかもう入れるだけいていい感じなんですね、うん、ここ
だってこれプロントの方がね、多分ね、カフェの単価高いよ、結構バーっぽくなっていうか、
まあ、次仙台はですね、仙台駅の東口のスタバで毎週土曜日の13時から16時まで開催中です、はいはい、次名古屋は毎週土曜日ですね、名古屋もの13時から15時まで、場所はコーワーキングスペース A プラスライブというところですね。この辺のアクセスの情報とかはまた黙々会のグループとかですね、は
い、
見てもら
って、
ね、
分からなかったら聞いてください、
うん、詳しくの場所ですね、
はい、
で福岡、最後福岡はギルドカフェコスタという場所ですね、うん、まあ、実際参加するときには1回確認してもらうか、
うん、FX って今どうなって
る？ FX はまたシステムの調整やってるみたいですね、うん、で具体的な運用結果っていうのはまだ届いてないので、
うん、
はい、で新しく韓国で FX をやるっていうやつだったんですけど、
PBI 投資で、
そうですね、で一つの法人から1200万 までしか入れれないらしいんですね。もともとその BVI でやるんだったら5000万 で、うん、で BVI の口座を持ってそこで取引するっていう話だったんですけど、うん、1200万までになってるのでちょっと BVI じゃなくなるみたいです、うん、はい、また別で普通にまあお金集めて、うん、それで運用するようなスタイルになるようで、それも調整中ですね。
普通に集めて49人でちゃんとやっておかないとファンドになっちゃうからね。
なんとなくスタイルちょっと変えるっていう話で、また近日中に連絡がある、はい、いうことです、
まあ、こういうのは遊び案件だからね、うん、とんでもいいっていうお金しか入れちゃいけないから、
うん、そうですね、これは、う
ん、当たったらラッキーぐらい、はい、あとは、4月の5日から、金土日月と僕家族引き連れてセブ島行ってきますと、
はい、
うん、セブ島ではね今あのフィリピン人の人材を育成しようっていうのをやってて、それをフィリピン人の人材を使ってまあ、海外で物販しようっていうね、さっき言ってたライフスタイルブログを海外に向けて発信するときに、そこで物販をやったときにライフスタイルに基づいた商品の販売ね、うん、そのときに日本にわざわざ引いて日本人が発送するんじゃなくて、もうフィリピンに全部移動させて、フィリピン人が安い人件費で海外に発送したり、あとは届いた商品も全部商品アップしてくれないとか、そこまで全部やる、
うん、
ってことで僕たちが例えば中国広州に行って商品をね、そこの住所じゃ書いて全部送って送りさえすれば、まあ、あとは自動的に商品アップから販売から全部やるみたいな感じになるよね。もちろん販売の促進としてブログ使ったりね、 Facebook 使ったりといろいろやり方あるけど、まあ、基本的な骨組みだけはねそこでできるよね、
うん、
だ例えばさっきのさほらバイブレーターとかもさ、ね、今回メンバーの人たちは日本に100本持ち帰ったけど、あれでも通関でなんか見つかってさ、来たら恥ずかしいじゃん、人がいるのにさ、日本人として。あとは、日本でもバイト雇ってさ、バイブレーターがなんかさ、なんか数百本、500本、1000本とかさ、あったらさ、なんか、ちょっとね、あれだもんね、頼みづらいもんね。もうそういうやつこそ、まさに世界に向けてっていうのあるよね。このフィリピン人お手伝いさんたちが使ってね。うん。だからその仕組み作りがようやく整ってきたから、まあ、それの合宿がね、開催されるから。うん、その合宿に参加していきますと、はい、でやっぱりこの副業ビジネスっていうテーマでも海外を活用するっていう一つのこの壁を越えられた時にまた楽して稼げるっていうこの道がね見えてくるんだよね。なんでかっていうと楽して稼げる時っていうのは結局自分よりもその知識がない人たち、ね、その情報がない人たち、物商品がない人たち、サービスに満足できてない人たち、こういう人がいればいるほど楽して稼げるってことになるからね。まだそれをちゃんとしたものを提供できてないっていう人が、提供できてる人が少ないってことがね、結局最初の状態っていうのは、そういう時には本当に稼げるからね。これがみんながみんな優れた提供者になっちゃったら日本国内みたいな今のねもう一気に稼げなくなっちゃうね、ちゃんとやらないと。だからこれぞ本当の楽して稼ぐ方だからね。もうこればかりは裏も表もありませんと。ゼロサムゲームだから常に商売っていうのは投資と一緒のように、そういう本当の部分も把握しながらやっぱり望んでもらいたいなと思いますね、はい、じゃあ今月は以上ですかね、
はい、
はい、じゃあ4月でも頑張りましょう、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。